本日のゲストは東京大学工学系研究科社会基盤学専攻の原田明くんをお呼びしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。原田です。
原田くんは私の同級生なんですが、研究で何をしているのかということを聞いてみたいと思います。
はい、上田さんがまあ土木で、僕ももちろん土木なんですけれども、まあ、結構やってることは本当に違くて、僕の研究室は、水の循環をマクロに考えるっていうような研究室で、例えばおととしか3年前ぐらいに利根川の大洪水がありましたけど、ああいうのはどういうふうにシミュレーションできるのかみたいな、でそれをどう予報に生かすのかみたいな研究をしてるんですけど、その中で僕はまたちょっと違うことをしていて、僕の研究としては昔の気候を、いわゆる生物データ、例えば年輪だったりとか、あとは珊瑚礁だったりとかを使って再現する。でその再現した昔の気候と歴史とがどういうふうに関わってきたのかみたいな研究をしています。
その昔の気候っていうのは、
そうですね、例えば、年輪の話がありましたけど、皆さんも有名なので知ってるかもしれませんけれども、年輪の幅っていうのが、実は降水量、特に夏場の降水量といい相関があるっていうことは知られていて、でそれを使えば例えば降水量が分かりますっていうのもそうですし、他のものを用いれば気温が分かるっていうところから、例えばヨーロッパで有名な中世温暖期っていうのがあるんですけど、それが大体12世紀とか13世紀ぐらいを中心とした200年300年ぐらいの期間で、そこがあったかかった、人口が増加したのはその気候の影響だったのかみたいなことをちょっとやっているって感じですね。
時期的な意味でも大きいっていうことなんですかね。
時間スケールと空間のスケールでいうと、大体2000年と特に前期を扱っているので、人よりだいぶ長い、そして広いっていうのはありますね。
全球っていうのは世界全部の全体っていうことです
ね。そういうことですね。全部の玉っていう意味で、地球上全域をそこのデータとそこで起こったことっていうのがどう関連しているのかっていうことを、長いスパンにわたって見てるっていう感じです。
最終的には何を明らかにしたいと思って研究をしてるんですか？
そうですね、例えば歴史から学ぶっていうことがどれくらいの妥当性を持つかっていうのは自分の中ではまだわからない、つまり例えば過去こういう時期にあったかかった時にこの地域っていうのはこういう政策をしたから成功したとか、直接やっぱこの21世紀に生かせるとは僕は思っていいんですけど、ただやっぱ人がどう生きてきたのかっていう、その営みを見ることによって我々の中に何か反映できるものはきっとあるはずだと思っているので、最終的にはそういうふわっとした言い方になりますけれども、人の在り方みたいなものに対して答えが出せると面白いんじゃないかなとは思ってます。
なるほど。その私も災害の研究とかをしていたり、その実際の復興計画を考えたりしている中では古いものって結構読むんですけど、そこから直接的に何かできるかっていうと、やっぱり社会環境が変わってるから難しいっていうようなところもあって、どうやって理解していくかっていうことが大切だなと思ってるので、それはすごく重なるところがあるなと思いました。そのあえてそういう研究を一応土木科というか社会基盤学専攻っていう中でやっていくことに対しては何か考えてたりしますか？
例えば僕がこの土木っていう、社会基盤学科っていうところに入った理由は、社会基盤学っていうのが魅力的に映ったっていうだけなんですけど、ただやっぱこういう研究をするって決めたのは、先生が提示してくださった中に歴史を扱えるものがそこだけあったので、今の研究室を選んだっていうのはあるんですけど、
歴史に惹かれてるのはなんでなんですかね？
歴史をこの社会基盤学科で扱うことの意味っていうのは、なかなか難しいとは思うんですけど、やっぱ歴史は別に史学科だけのものでは僕はないと思っていて、やっぱいろんな学部のこう知見っていうのが最終的な必要になってくるっていう中に、社会基盤学として、で特に僕がやっていることで言えば、そのいわゆるプロキシデータっていう昔の気候とかを再現できるデータを定量的にある程度数学的に扱うことによって、いわゆる客観的な、結果出せる、それと歴史論というものを突き合わせるって、新たな視点が、我々から提供できるんじゃないかなって思ってますし、今とは違った人の考え方ってものが当時はあるわけですよね。つまり今2019年に生きてる我々の価値観とか考え方とかっていうのは、当然この 本当に数十年で醸成されたものだったりするわけですね。例えば50年前の人はそんなことはみじんも思ってなかったりするわけですし、じゃあ100年前200年前300年前の人はどういうふうに生きてたんだろうみたいなところに対する、まあ、ノスタルジーって言ってしまうとすごいこう引きになれ、あの言い方になってしまうんですけど、まあそういったものはやっぱり僕の中であるかなと思います。
その研究の話に少し戻りますけれども、その気候の変動であったりとかそういったことが分かってきた上で、その人間の生活っていうのを重ねる段階があると思うんですけど、それ自体は古文書とかを読みながら考えていく感じなんですか？
まあ、実際その生活を考えるっていう段階においては、うん、まあ、あのプロキシデータを見ていても何もこう答えは出てこないので、どうしてもやっぱ古文書を読むっていうような作業が必要になってくるんですけど、まあ僕はあのやっぱり役割分担だと思っていて、古文書を読める人はやっぱりそういう人文系の方に多いんですけど、そういう人にはまあまず読んでもらう、で僕らは僕らとしてじゃあ昔の気候がどうだったかっていうことを分かりやすい形で提供する、でそれと付き合わせてああだこうだ議論するっていうことがまあ一つ理想かなと思っているので、
その古文書って言っても地球の気候変動って結構広い範囲で起こってると思うんですけど、日本とかってどうなんですか？
例えば日本は、うん、あの人口の話を例えばすると、うん、どうしても昔といっても例えば、まあ、江戸時代前とかまでは、うん、あの明確な戸籍ってものがそこまであの合って存在してなかったので、うんうん、どうしても人口推定する際は推定値になってたんですね。
はいはい。
まあ、江戸時代に入ると、うん、いわゆるこう徳川幕府が、うん、あまあ反キリスト教 の、まあその政策の一つとして、まあ、檀家ってもの、つまりその町にあるようなお寺さんに届けるんですよね。はいはい、ある意味戸籍の代わりになってるんですよね、うん。社会的に何か大きな変化があったっていうのが一つ研究対象としてすごい面白いんですけど、うん、14世紀っていうのが一つ、まあ、世界的に危機だった。うん、
はいはい、
それは例えばまあ14世紀にはまあペストがヨーロッパで流行ったっていうのもそうですけど、はい、単純にもっと大きな話としてこう 西つまりまあヨーロッパと東あの中国っていうものがつながって一つの大きな経済システムを成して、今のまあだんだんこう20世紀とか21世紀のようなまあ社会、それこそ社会基盤が出来上がってきたって時期があるんですけど、その時期にじゃあ実際何が起こってたのかっていうような研究っていうのはなんか最近ホットらしくて、でそういうのをじゃあ例えば人文系の人は資料を使ってやってるけど、じゃあ僕らは気候の観点からやってみようとか、
あなるほど、
じゃあもしその時期に寒くなったりとかして、それが例えば農作物の収量の減少につながって、うん、それに対して何か施策を打つ必要性に迫られて、うん、社会システムというものがどんどんどんどん変化してきたっていうことが描ければ、うんまあ、それはそれでまた面白いんじゃないかなっていうのは一つ思いますね。
うんうん、そうですね。そうすると基本的にはいつもの生活、日常の生活に密着しているところっていうことで、その農作物に関する基金のところだったりとかが扱われていると思うんですけど、例えばこのラジオでよく扱っているテーマの災害とかってその研究対象になりうるんですかね？災害の前後で生活が変わるっていうことも結構あると思うんですけど、
いわゆる災害が、うんまあ、何を指しているのかっていう話から始めると、うん、おそらく天災だと思うんですね。
そうですね、自然災害
で、うん、自然災害っていう意味で言うと、例えば火山噴火の起こった、うん
はいはい、
年代を特定するっていうような研究は結構盛んに行われていて、うんはい、意外とやっぱ難しいんですよね。
あ、そうなんですね。
で、まあこの時期のこの層にすごい積もってるから、うん、その層の年代を特定して大体これぐらいだろうみたいなことをやったりとか、
うん、
それは結構科学的な、まあ、自然科学的なあの発想なんですけど、うん、逆に古文書とか読んで、うん、なんかある人が日記でこう空から白い粉が突然落ちてきた冬でもないのにっていう時は、うん、あこれきっと火山の灰ね、火山灰なんだろうなみたいなことを同定したりすることはできますし、それこそさっき上田さんがおっしゃったように結構津波とか起こるたびに何かまあ墓碑じゃないですけど、まあ建てる地域があったりすると、まあそういうのを読むといついつにどういうくらいの地震が津波が起こったみたいなことは分かったりしますね。で僕の場合だともっと広く災害ってものを捉えると、例えば飢饉とか、
はいはい、そうですね、
疫病みたいなのもあるんですけど、うん、そういうのもやっぱ人口の観点から突然ガクッと減ったりだとか、
うん、
なんか寒くなると収量が上がる下がるみたいな議論もまずしないといけないんですけど、うん、そういったところから、まあ、農作物の量を考えてみるってことは、天災ってものを大きく捉えれば考えられるかなと思います。
うんうんうんうん、本当になんというか世界の営みみたいなところを全部一気に捉えるような学問の範囲っていう感じですね。
そうなんですよ。なんかやっぱりあまりにもこう対象が大きすぎるので、
うん、
特に地域とか対象っていうのをどんどんどんどん絞り込んでいかないといけないんですけど、うんうん、まあ、その作業を結構今行っているところで、うんうん、やっぱりヨーロッパとか中国に絞った方がまずは面白い結果が出るんじゃないかなと、うん、個人的には思ってます。
なるほど。原田くんがこれから土木っていう枠の中でやっていきたいことというか社会に還元していきたいことみたいなのがあればもし聞かせてもらえますか。自分の研究であったり今までその土木っていう中で学んできたこととしてこれからも考えていく基盤になりそうなことがあれば。
例えば土木っていうものは、うん、結構マクロな視点を要求されるものだと僕は思うんですよね、
うん、広い、
そういうことです、うん、特に例えば自分の分野は水文学っていうんですけど、うん、水がどう循環しているのかっていうのは詰まるところ日本の水問題っていうのが世界の水問題とどういう関わり方をしているのかってことを考えざるを得ない、
うん、
逆に言えば日本にいながら世界のことを考えられるっていうことはあると思ってて、うんうん、でまあ我々視点っていうのは常に自分の中にあるんですけど、うん、それをこう例えば僕が今上田さんの視点に立って考えてみる、うん、それをそうすると女性っていう観点から物事考えられるっていうのもそうだと思いますし、
うん、
まあじゃあこの東京っていうスケールから物事考えてみる、日本ってスケールから考えてみる、うん、世界のスケールから考えてみるっていうふうにして、
うん、
まあ、いろんなスケールから物事を考えられるようになるっていうのは一つ土木をやっていく上で重要なんじゃないかなと思いますね、うん、どうしてもこうでかいスケールでかいスケールになりがちなんですけどやっぱり一番ミクロの単位つまり自分っていうものが、まあ、そもそも土木に対してどう思っているのかっていうような、うん、まあ、物事に対する土木だけじゃなくて物事に対するこう視点とじゃあそれを世界に広げて考えた時に他の人がどう考えている他の地域がどう考えている他の国がどう考えているかっていうことを、まあ、一つ考えられるようになるっていうのは、まあ、今後こう大学の外でもうちでも、うん、関係ないと思うんですけど、
うん、
まあ、生きてくれてすごい大事になるんじゃないかなと思います、
うんうん、そうですね。その土木っていう視点の中でもちろん私がやってる都市っていうものを扱うとき街づくりっていうようなことを扱うときでも複数の視点があって複数のできることがあってそういった軸を考えていくっていうことはすごく通ずるところがあるのかなと思いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。